今日の話はですね、ぶどう園の労働者の例え話です。朝に来ても夕に来てもというタイトルをつけていますけれども、聖書の箇所を読みますね。マタイによる福音書20章です。今日の箇所は1節から3節。天国はある家の主人が自分のぶどう畑に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。先週も例え話を話しましたけれども、今週も例え話ですね。天国は何々のようであるというイエス様のこの、テンプレートというかパターンですね。天国はある家の主人が自分のブドウ畑に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。当時このブドウ園というのは、このエリアもですね、ちょっと田舎の方に行くとブドウ園がいっぱいありますよね。そのようにイエス様の時代、2000年前のイスラエルもよくブドウ園があったのだと思います。そして、人々はブドウ園というとよく、そこら辺で その辺りで、見るような光景だったんですよね。だからこの話を話した時、おそらくああなるほど、あブドウ園ねと聞いてる人は思ったかもしれませんね。ブドウ園に労働者を雇うため、日雇いの労働者をですね、町の市場か、町の門のところか、こう出かけていってですね、今日私のために働いてくれないかということで、労働者を探しにこのブドウ園の主人が出かけていくんです。ブドウ園ですね、キリストよくブドウの例えを使われますけれども、例えを使われるのはやっぱり分かりやすいからですよね。パッとこうそれをまた見たときに、あ、ブドウのブドウか、ああそういえばイエス様ブドウの話してたなとこう思い出せるためでもありましたし、こうやっぱりその当時の人たちのよく目にするもの、よく耳聞くもの、よく聞く話など、そのようなものをイエス様よく使われました。分かりやすいからですね。そして続きですね、彼はブドウ園の主人ですね、彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして彼らをブドウ園に送った。一デナリというのは、このような感じだったようですけれども、一日分の、給料、このような、外の仕事とか、そういうような仕事の、公平な一日分の給料が、一デナリということですね。一デナリを渡す約束をした。一日分の給料をしっかり渡しますからということで、そしてですね、彼らをブドウ園に送るわけです。朝一番。それから9時頃に出て行って、他の人々が市場で何もせずに立っているのを見た。また出て行くんです。あなたは？と。そしてその人たちに言って、あなた方もブドウ園に行きなさい。相当な賃金を払うから。いくらとは言ってないんですけれども、ちゃんとしたお給料を払いますからということで、約束します。そこで彼らは出かけていった。主人はまた12時ごろと3時ごろとに出て行って同じようにした。何回もこう出かけていって、朝、太陽が出るもう夜明けの時、9時ごろ、12時ごろ、3時ごろ、何回も出かけていくわけですね。そして6節7節、5時ごろまた出ていくと、まだ立っている人々を見たので彼らに言った。また聞くんです。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたので、その人々に言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。5時頃ですね、夕方頃ですよね。主人はどんどんどんどん働き人をこのブドウ園に送っていきます。そして夕方になってですね、一日の終わりになってきました。5時でもう最後だったんですね。さて夕方になってブドウ園の主人は管理人に行った。労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から 初めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた人々が来て、それぞれ1デナリずつもらった。まあ、この一番最後に来た人から始まって給料を渡していきますよね。5時頃っていうのは一番最後です。もう夕方、あとほんの少ししか働く時間がない時に、ああまだ何もすることないの？ああ私のブドウ園に来なさいって言った一番最後の組ですよね。それぞれ1デナリずつもらった。ほんの少ししか働いてないんですけれども、1デナリは1日分の給料ですよね。1日分の賃金。ということは、ほんの数時間しか働いていないのに、1日分の給料をこの最後に来た人たちはもらっちゃうわけです。で、話は続きますけど、ところが最初の人々が来てもっとも多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも1デナリずつもらっただけであった。まあね、一番初めに来た人たちは何を約束されてましたか、覚えていらっしゃいますか。一番朝に早く約束された人たちは、今日働きに来てくれたら1デナリあげるよと約束されていたので、でも一日いっぱい働いて、で最後に来た人が同じ賃金もらったんだったら私たちはもっともらえるだろうと期待してたんですね。でも彼らは1デナリずつもらった。確かに約束されたね賃金なんですけれども、後に来た人の方が多かったから、いやー私たちもっともらえるんじゃないのと思ってしまったわけですね。もらった時家の主人に向かって不平を漏らしていった。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、1時間ですね、5時から6時でしょうかね。あなたは1日中労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。最初の人も1デナリもらったので非常に不満に思うんですね。しかし彼はその一人に答えていった主人ですね。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。約束通りでしょ。あなたは自分の分を取って帰りなさい。ただ私と自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。そして最後ですね、このように後のものが先になり、先のものが後のものになるのですと締めくくられていて、例え話はここで終わっています。まあ、この話を読んだときにですね、ふと思う疑問点がですね、なぜ家の主人は賃金を皆に平等に払いたかったのか。私のお金なんだったら私が払います、私が好きに払っていいでしょうと言いますけれども、なんで平等に払ったのか、なぜ後のものが先になるのか、この話最後の人だけ得する思いをしてちょっとずるくないか、この話によると天国は不平等なのかという疑問を皆さんお持ちになるかもしれませんね。この話をよりよく理解するには周りの話、まあこう文脈を少し見てみるといいかもしれません。まあ、この話の文脈はですね、金持ちの青年がイエス様のところに来るんです。で、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうかと尋ねるんです。まあ、この質問自体がちょっとですね、どんな良いことをしたらいいんですか。この青年はですね、少し思い違いをしていたんです。私たちもよく同じ思い違いをしています。何か良いことをすると、神様が認めて、神様がもっと愛してくださって、良いことをしたから、神様が救ってくださると勘違いするんですね。この青年もイエス様に来た時に、どんな良いことをしたら良いのでしょうか。あれもこれもいろんな律法を守って、神様の律法を守れば、 神様もっと愛してくださる、神様救ってくださるというふうに、まあ、永遠の命、神様による永遠の命をですね、誤解していたんですね。で、イエス様は、まあ、この前の話ぜひ皆さん読んでいただきたいですけども、イエスはこの青年に救いは何かをすることによってではなく、まあ、神様を信じることによって、神様に献身し、すべて委ねることによっていただくものだ。神様から救いはいただくものだということを教えようとなさったんですね。で、またお金持ちだから神様に特別な祝福を受けているとか、当時の人たちは思ってたんですね。お金持ちは、お金持ちがいたら、あ、この人は神様に祝福されてるから。お金持ちじゃない人を見たら、あ、この人は神様に祝福されてないんだな、と。悪いことをしたのかもね、とか。まあ、そういうふうに、まあ、因果応報的な考え方をしていたわけですね。でも、イエス様は常に、自分の行いによって天国に入るんじゃないんだよ。まあ、その誤解を解こうとされたわけです。聖書の中では繰り返しですね、私たちが救われるのは、私たちが永遠の命を受けて天国に入ることができるのは、自分の行いによってではない。私たちが救われるのは、神様の恵みによってであって、神様のプレゼントなんですね。私たちが何か徳を積み上げたから認めてもらえるというものではない。まあ、エペソの手紙でですね、新約聖書のエペソでも、あなた方が救われたのは実に恵み。恵みというのは何かいいことしたからではないですね。何もしてないのに、いいことをしてもらえると。うん、いいこと。神様が愛を示してくださる。私たちが何かしたからではなく、神様からの愛が、私たち、恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなくと。私たち自分で何かをしたからではなくって、神の賜物である。まあ、賜物というのはプレゼントという意味がありますよね。贈り物、プレゼント、神様からのプレゼントです。私たちが救われるというのは、根本的に私たちが考えるものと違うんですね。私たちは何かいいことしないと、あれもこれも守らないと、じゃないと神様認めてくれない、じゃないとっていうふうに考えるんですけれども、ここにはっきり聖書を言ってます。あなた方が救われたのは恵みにより信仰によるのである。私たちが神様を信じるから、私たちが良い行いをするから救われるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。非常に大切な、まあ、聖書の中心的な教えですね。罪の許し、私たちの心の清め、過去の罪を全部許してくださる神様は、救いは無償ですね。無償で、無料で、プレゼントとして提供されるんです。まあ、聖書の十字架、それが、その意味はですね、神様が代わりにこの地上に来てくださって、私たちの代わりに罪を全部引き取ってくださった。だから私たちはそれを信じて受け入れれば救われる。過去の罪も許されて、私たちの罪を全て覆ってくださって、新しい義の衣も正しい心を与えてくださる。それが聖書のメッセージです。エレン・ホワイト、私たちの教会をの、まあ、創始者の一人ですけれども、キリストの実物教訓の中でこのようなことを言っています。たとえの最初から働いた労働者は自分たちの働いたことを理由にして他の者よりも優遇されることを要求する人々を代表している。彼は自己称賛、自分のことを褒めたたえるというですね、の精神を持って仕事をし、確固と犠牲の精神を持ってはしないのである。彼らは一生の間神に仕えると公言したことであろう。困難、欠乏、試練には誰よりも進んで耐えたことであろう。そしてそのために彼らは大きな報酬に値するものであると考える。彼らはキリストと共に働く特権よりは、報酬のことを考えるのである。 彼らはその労苦と犠牲とによって他の人々よりも栄誉を受ける資格があると思うのであるが、この要求が認められないために腹を立てるのである。まあ、先ほどの話に戻りますね。ブドウ園の例え話。朝に来た人と9時に来た人と12時に来た人と3時に来た人と5時に来た人と、みんな同じ賃金を渡されます。どういう意味なのか。この話の要点はですね、救いというものはいつ神様のもとに来ても神様が与えてくださるものだ。人生の初めからずっと小さい時から神様を信じている人も、人生の終わりに向かって、ね、最後は信じますと信仰を告白した人も、すべて神様の救いでカバーされている。神様の救いをいただくことができる。例え話なんですね。神様が不公平という話ではないんですね。神様の救いなんです、この一日の賃金というのは。朝来た人も夜来た人も、人生いつ神様信じても救いというものは神様からいただくものだ。どんだけ多く働いても、神様と一緒に歩んでも、死ぬ間際に罪を告白して神様を受け入れて再臨の希望を持って亡くなっても、救いは皆に与えられるものだ。自分の功績ではない、自分自身の頑張った結果ではない、救いはみんなに神様が無償のプレゼントとして賜物として提供されるものだ。イエス様は教えたかったんです。もう一度読みます。あなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。イエス様これを教えたかったんですね。いつ来ても関係ない、先に来た人も後に来た人もみんな私が救いというプレゼントをあげるよ。考えてみると、イエス様十字架にかかっている時でさえですね、隣にかかっている強盗がいたわけですよね。犯罪人が一緒に右と左にかかっていました。そして、この犯罪人一人はですね、お前本当に神様の子なんだったら私たち救ってくれよと、バカにしますけど、もう一人はですね、神様私のことを覚えていてください。彼は最後の最後でこの十字架で縛り付けられて、十字架っていうのは当時最悪の処刑方法だったわけですよね。苦しんで苦しんで死なす方法、拷問して、そして見せしめにして最後に殺す方法でしたけれども、彼はそれだけ悪いことをして十字架にかかっていたわけですね。隣のイエス様の隣の人は、イエス様は何もしなかったのに、何にも罪を犯されなかったのに十字架にかかってたわけですけど、この隣の強盗はとてもひどい人生を歩んできたわけですね。で、彼はそのままイエス様にですね、信じるわけです。イエス様、私を覚えていてください。で、イエス様は約束するんですね。私はあなたに今日言う、あなたはパラダイスにいるであろう、こう約束するんですけれども、この強盗は、この犯罪人は、イエス様の隣の犯罪人はそのままそこで亡くなりました。彼はその後何か言って良い行いをすることができたでしょうか。何にもすることはできなかったわけですよね。十字架にかかってそのままイエス様を受け入れて、最後の最後に受け入れて、もうそのまま亡くなった。でも救いというものは変わらず与えられたんですね。先ほどのエレン・ホワイトの続きですね。キリストは最初に主に召された弟子たちに向かって、彼らの間ではこのような悪感情を抱いてはならないと警告なさった。イエスは 教会の弱点と呪いとなるのは何ですか？自己を義とする精神であることを認められた。私たちの教会、先週でしたかね、祈りについてお話をしましたけれども、フェリペ先生と二人ですね、お話ししましたけれども、私たちの祈りがですね、何にも、どこにも向かなくなったら自己中心的な祈りになるという話をもしましたよね。それとつながっているかもしれませんけれども、教会の弱点となるのはですね、自己を義とする自分中心で、自分の行いで頑張ろうとする精神だと。自己を義とする精神であることを認められた。私たち自分で自分の救いを得ようとしていたら、その悪影響が教会に来てしまうと。なぜならば、私たちが自分でイエス様の救いに信じなくて、イエス様の救いに全てを委ねないでいると、自分で頑張ろうとしているということですね。自分で頑張ろうとしたら、他の人の頑張りが、ああ、あいつはまだ足りない。僕の方がちょっと頑張ってると。比べるようになってきてしまいます。自己義、教会の弱点と呪いですよ。呪いとなるのは自己を義とする精神であることを認められた。とかく人間は天国に入るために自分たちで何かの行いをすることができると考える。まあ、以前に聖書のクラスを少し教えてたことがありましたけれども、やっぱりこのコンセプトは教会の中でも聖書のクラスの中でもなかなか私たちの頭の中のどこかでですね、なんか染みついてるんですね。私自分自身で自分の救いを何とかしないといけない。やっぱり良い行いを何かして良い行いをしなければ神様は認めてくれない。神様の愛が減ってしまう。良い行いをしないと減る。良い行いをしたら神様の愛が増える。というような、なんかこう、そういう考えが染みついていないでしょうか。このように考えがちなんですね。まあ、その聖書のクラスでも、まあ、ちょっと引っ掛け問題として、私たちは何をね、したら、私たちは何か良いことをしたら神様は認めてくれるという質問をすると、ね、なかなか難しいというか、私たち、そういうふうに思ってしまうことが多いんですよね。また幾分かの進歩をするならば主が来て助けてくださると思いやすい。なんか進歩をしたから神様が助けてくださる。何か良いことをしてないと神様は救ってくださらない。こうして自己を高めイエスのお姿は表されない。表されないんです。私たちの教会が、私たちのこのマウンテンビュー教会がですね、いつも自分で頑張ろうとして、自分で自分の救いを勝ち取ろうとして、なんとかもがいてやっていたら、何ですか？イエスのお姿は表されないと言い切ってますね。わずかの進歩しかないのに、今度は自慢し始めるって言うんですね。傲慢になって優越感を抱く者が多い。彼らは人の称賛を求め、自分が最も重要視されないと人を妬むのである。キリストはこうした危険から弟子たちを守ろうとなさった。そして現在も私たちをそのような危険から守ろうとなさっておられるのではないでしょうか。私たち自分で自分の救いを何とかしようとするのやめませんか。自分で何とかもがいて何とか神様の愛を勝ち取ろうなんていう考えを捨てませんか。呪いとなるんです。そのような呪いはこの私たちの教会には必要のないもの、害になるものですよね。イエス様の愛によって、信仰によって、イエス様を信じるから私たちは救われるという聖書の偉大な真理を受け入れて、因果応報的な考え方を 捨てませんか。私たちに対する愛は、ローマ5章の8節に書いてあるように、しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちが罪人である時から、私たちが生まれる前から、神様は偉大な愛で私たちを愛してくださっている。私たちが何かいいことをしたから神様の愛が増えるわけではなくて、悪いことをしたから神様の愛が減るわけではないんですね。神様の愛はずっと何があっても私たちに注がれているわけです。だから私たちには平安があり、他の人と比べる必要はなくなり、喜びを持って毎日を過ごすことができるようになっていきます。まあ、救いの5つのステップ、紹介したいと思います。私たちが救われるには何をしたらいいのかという間違った質問をいつも聞いてしまいます。何をしたらいいの？あれもこれもしないといけないの？そういうふうに考えてしまいますけれども、私たちのすること、私たちの救いというものを得るためのステップは何でしょうか。見ていきましょう。まず神様が私たちを愛しておられるということを受け入れる。そこから始まると思います。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している、それゆえ私は絶えずあなたを真実を尽くしてきたと。聖書の神様は愛の神様だと私は固く信じています。ローマ書ではですね、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たち全てのためにその御子イエス・キリストですね、イエス・キリストをさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。いや、そんなはずはない。何でも神様、良いものをくださる救いも私たちに与えたいと願っておられる。すいません。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座していて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か喧嘩、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りであります。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるもの、低いところにいるもの、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ステップ1ですね。神様の愛をまず受け入れる。そして次ですね、自分で自分を救うことはできないんだ。諦めではないですけど、自覚しないといけないですね。自分ではどうしようもない。私たちいくら頑張っても、心ちょっと綺麗になったような気がするなと思っても、また戻ってしまいますし、心が完全に白ということはないですよね。もやもやしたところがあったり、他の人を批判してしまったり、悪いことを考えてしまったり、いろんな罪を犯してしまいます。自分では自分を救うことはできない。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされる、正しいと神様が見てくださる。二つ目ですね。三つ目、キリストが救うことができて実際に救ってくださるということを信じる。私たちのしなければいけないことといえばこれですね。何か徳を積み上げるとか良い行いをするんではなくて、信じる、これですね。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を 信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちは招かれているんです。信じてあなた救われなさいと。四つ目、キリストに罪を告白し許されたと信じる。神様、このような罪深い私です、このようなこともしてしまいました、どうか許してください。聖書は許してくださると約束しています。第一ヨハネ 1-9、 もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から、部分的ですか、すべての不義から私たちを清めてくださる。そして最後、救いという贈り物を受け取り、キリストと人生を歩むことを決断する、選択をするわけですね。神様を選ぶ。神様は私たちを招いておられます。私たちが心の扉を開いて神様を信じ受け入れる決断をすることを待っておられます。私たちの罪の対価はすでに払われているんです。私たちの罪はイエス様によって、もうその罪はすべて信じさえすれば、すべて許される。私たち自分自身で自分の救いをなんとか勝ち取ろうと、なんとか自分自身で自分の正しくしようとすることをやめませんか。神様を受け入れる決断をして、神様を信じますということを受け入れて、そして永遠の命を受け取るものとなりませんか。イエス様が十字架にかかられたのはまさにそのためです。私たちの罪を全部自分自身が引き取って、代わりに私たちが正しいと神様見なされるために、神様に受け入れられるために、イエス様が私たちの罪を引き取ってくださったのです。このブドウ園の例えはそのようなことを教えています。いつ神様を受け入れても、私たちが何かをしたからではなく、朝から晩までブドウ園で働いていた人も、夕方最後に来てブドウ園で働いた人も、人生の初めで神様を受け入れた人も、人生の最後の最後で神様のための働きはできなかった人も、神様を信じ受け入れれば救われるんだ。救いというものは行いによるのではない。私たちそのような考えを捨てましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。